伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。前回に続いて160年前に起きた安政江戸地震について、その災害の状況を中心に取り上げます。1855年11月11日、安政2年10月2日の夜10時ごろ、江戸の町を襲った大地震は言うまでもなく甚大な災害をもたらしました。震源地は東京湾の北部、地震の規模はマグニチュード 7.0 前後と推定されています。伊藤さん、
はい、
やはり地盤の弱い江戸の下町を中心に大災害となったわけですね。
そうなんですね。例えば浅草とか下谷、本所、深川あたりでは震度6強から6弱になったと推定されているんですね。でたくさんの家屋がもう瞬時に倒壊をして、たくさんの死者を出したわけなんですね。で倒壊した民家の数がおよそ1万4千戸、死者はおよそ1万人ぐらいというふうに言われています。
で、そうした震災の状況についてはたくさんの古文書に記されているんですね。
そうなんですね。その中でもね、破れ窓の木というのがあるんですが、これはその日本橋 の一家主だった上等山人こと岩本佐七という人が、この江戸地震の体験記と取材記を一部始終克明に記したもんでしてね、この災害後の評価も含めて大変興味深い内容になってるんですよ。で、この地震が発生した時のその自宅の中の模様などがこれ記されていましてね、それから周辺の各所で火災が発生したという状況がこれには記述されているんです。で、家々の燃える音が凄まじかったという記述もあるんですね。で、この上等山人はですね、地震が起きた後10日間ぐらいにわたって市内の各所の災害の状況をずっと視察して、詳しい見聞記を残しているんですね。で、例えばどういうことが書いてあるかというと、この度の地震、山線、高低の間、山や川や高いところ、低いところの間っていうんですね。で、高地、高いところは、高地は緩く、低地、低いところは急なり。で、その低、青山、麻布、四ツ谷、本郷、駒込あたりの高地は緩やかにして、送るはない小川町、小石川、下谷、浅草、本所、深川あたりは、急であると。で、その言われ、自然の断りなるべしと、こういうふうに書いてあるんですね。つまり、大地の被害は小さくて、低地の被害が大きいと。いわばその地盤の硬いか柔らかいかによって被害の差が生じているのは、これは自然の道理なんだというふうに結論付けているんですね。
つまり江戸市中では家屋の被害がその地盤の状況に左右されたっていうことを上等山人は見抜いていたわけですね。
そうなんです。前回にも述べたようにですね、日比谷から丸の内、大手町なんかにかけては入り江の埋め立てによる軟弱地盤だったために激しい揺れに見舞われているんですね。ですから、この大手町から丸の内にかけてのいわゆる大名工事と呼ばれているんですが、そこの被害はもう非常に大きくってですね、多くの大名の上屋敷とか中屋敷で板書が潰れたり、あるいは櫓が倒壊したとか、いくつもの屋敷が焼けてしまうというような被害になりました。で、これに対してね、現在の霞ヶ関から永田町あたりにかけては、この多くの大名屋敷がここにもあったんですけれども、被害は比較的軽かった。ここは台地の上で地盤がね、比較的安定したためだというふうに考えられています。
そうすると火災も発生したんでしょうか。
うん、江戸の市中30箇所余りから出火したと言われています。ただね、幸いなことにこの夜は 風が比較的穏やかだったんですよ。ですから広く延焼して広域火災になるようなことはなくて、ほとんどが火元の周辺で消し止められたということなんです。で、焼失面積はだいたい 2.2 平方キロと言われています。で、この実は火災の発生した場所というのは地震の揺れが激しかった地域とほぼ一致をしてるんですね。というのはこの耐震性の低い家屋が軒を連ねているところへ激震が襲ったために、もう瞬時に多くの家屋が倒壊して火災になったというわけでして、まあこうした地震火災によって特に多くの犠牲者を出したのは実は遊郭の新吉原なんですよね、はい、
この新吉原ではどんな事態だったんでしょう。
あの吉原という遊郭はですね、昔はあの現在の日本橋の人形町のあたりにあったんですけれどね、あの1657年、明暦3年に起きた明暦の大火、これはもう江戸の地を焼けるような大火だったんですけどね、その明暦の大火の後、幕府の命によって浅草沖の山谷田んぼというところに移転させられていたんですよ。で、あの水田の埋め立てですからね、地盤がいいはずはないんで、そこに激しい揺れが襲いかかってきた、しかもね、地震の起きた夜の10時頃といったら遊郭はまさに陥落の最中ですよね。で、この地震で倒壊した家々からもうたちまち出火をしてしまう。で、逃げ惑っていく人々に猛火が襲いかかってきたと。ですからその遊女もお客さんももう折り重なるようにして焼け死んだと言われています。
緊急に避難することは難しかったんですね、うん、
あの遊郭っていうのはね、周りを堀に囲まれてるんですよ。で、普段の出入り口はね、大門一箇所なんです。これはね、遊女が逃げ出さないためのなんですよね、うん、検問をあの厳しくしてたんですね。ですがね、こういう地震のような緊急時には、まあ、何箇所かあった反り橋をね、こう下ろして堀に渡して車の中の人々を避難させる、そういう手はずになっていたんです。ところが、すべての反り橋がこの地震の揺れで歪んだのか、あるいは長い間使わないうちに破損したり錆びついたりしていたためなのか分かりませんけども、一つも下ろすことができなくて、その結果、そのたった一箇所の大門だけにですね、人々が殺到してパニックになってしまったということですね。ですから、その火に追われて堀に飛び込んで溺死した人も少なくなかったということなんです。で、これ一つの教訓なんですけれども、いかにそのような防災設備を施していても、普段の点検を怠ったり、あるいは災害が発生した時の対応策を整えていなかったら、まあこれいざという時に役立たないということを、この新吉原の事例は物語っていると思うんですね。で、この新吉原の死者はおよそ1000人ぐらいだったと言われています。あの江戸地震全体の死者がおよそ1万人と言われてますから、だいたいここの新吉原だけで約1割の死者が出たということになるわけなんですね。
今その江戸地震のような首都直下地震の発生が懸念されていますね。
そうなんです。あのね、中央防災会議によりますとね、将来例えば都心の南部あたりを震源としてマグニチュード 7.3 の地震が発生すると、最悪の場合、最悪の条件下ではね、全壊及び焼失が61万棟、死者は最大で2万3000人に達してですね、800万人ぐらいの帰宅困難者が出ると予測をされています。で、まあ時代もね、社会環境も当時とは全く異なるんですけれども、過去に発生した地震災害から得られた教訓というのは決して少なくない。ですから、まあ将来に備えるための、いわば温故知新というのが問われていると思うんですね。
伊藤和明さんでした。